3の1、それから2、3日の後に備前屋では車湯の肝臓に10両の見舞金を送ったということを半七は聞いた。夫婦や娘たちは橋場の親類から戻ってきたが、娘のお絹は火事の騒ぎにあまり驚かされたので、その以来はどうも気分が悪いと言って床についている。そうして時々熱の加減か上ごとのように、あれ、熊が来た、などと口走るので、家内の者も心配しているとのことであった。その時代では大金という10両の見舞金をもらって、行事がよく行き届いたせいか、肝臓の腕の痛みどころもだんだんによくなるという噂を聞いて、半七も陰ながら喜んでいた。そのうちに今年の春も慌ただしく過ぎて、初月を売る4月になった。その月の晴れた日に肝臓が新しい袷を着て、東の折を持って神田三河町の半七のうちへ先頃の礼を言いに来た。どうだね、もうすっかりいいかい？と半七は聞いた。ありがとうございます。おかげさまでもうすっかりと治りました。その節はいろいろご心配をかけまして恐れ入りました。おかみさんもくれぐれもよろしく申してくれと言っておりました。何しろ早く治ってよかったと半七もうれしそうに言った。時に備前屋の娘はどうしたね。その後病みついているとかいう噂だが。そうでございます。一時はなんだかブラブラしていて、時々に熊が出るとか言って騒ぐので、親たちも困っていたそうでございます。備前屋は店の大きい割合に奥が狭いので、もう一度橋場の離れ座敷を借りて、そこでゆっくり養生させようかなどと言っていたそうですが、この頃はだいぶいいとか言いますから、どうなりますか。なるほど、そりゃ困ったね、と半七は眉を寄せた。せっかくお前に助けてもらっても、後がそれじゃ何にもならねえ。しかし、そういう病気じゃ、むやみに薬を飲んでもいけねえ。どこか閑静なところへ行って、ゆっくりと気を落ち着けていたら、自然に治るだろうよ。そうかもしれません。肝臓は繰り返して礼を言って帰った。最初から深くも気に留めていなかったので、備前屋の娘の噂もいつか半七の記憶から消え失せてしまった。その月末に半七は三田の方角へ行ったついでに、高輪の伊豆屋へ久しぶりで訪ねると、焼けたうちは新しく建て直ったが、主人の弥平は風邪がもとで寝込んでいた。彼は半七の顔を見て喜んだ。いやあ、三河町、いいところへ来てくれた。実は少し御用事があるんだが、何しろこの始末で動きが取れねえ。と言って、若え奴らにばかり任せておくのも不安心だと思っていたところだが、どうだろう、俺の代わりに采配を振って若え奴らを追い回してくれめえか。そこでその御用というのはどんな筋だね。田町の備前屋という生薬屋の娘が殺されたのだ。備前屋の娘が殺された？ 半七も少し驚かされた。そこで、その相手は誰だかわからねえのか。弥平の説明によると、備前屋のお絹の死骸は、高輪の海端に横たわっていたのであった。海へ投げ込むつもりで引きずっていくと、あたかもそこへ人でも通り合わせたので、慌ててそのままに捨てていったらしい。彼は鋭い刃物で胸をえぐられていた。この頃までぶらぶら病のようなありさまで、毎日寝たり起きたりしていた彼が、床を上げてからまだ幾日にもならないのに、どうして夜中に家を抜け出したのか、そうして何者に殺されたのか、もちろん誰にも想像はつかなかった。ところが、お前に見せるものがある、と弥平は布団の下から紙に包んだものを出した。これをまず鑑定してもれえて。けだものらしいな、と半七はその紙包みを開けてみて言った。犬や猫じゃなさそうだ。何の毛だろう。この間の熊が半七の胸にふと浮かんだ。その竜の毛が五六本死んだ娘の右の手につかまれていたというのを聞いて、彼はしばらく考えていた。それは子分の彦の野郎が何かの手がかりになるだろうというので、検死の来る前に死骸の手からそっと取ってきたんだ。あいつはなかなかすばしっこいやつよ。どうだい、三河町。何かのお役に立ちそうなもんじゃねえか。こりゃ大手柄だ。これを手がかりに、なんとか工夫してみよう。彦八という若い手先は、親分の枕元を呼びつけられて、半七の前で、備前屋の娘の死にざまをもう一度詳しく話せと言われた。弥平の言う通り、彼はなかなかすばしっこそうな男で、その報告はすこぶる要領を得ていたが、何分にも自分が現場を見届けていないので、半七にはなんだかくすぐったく感じられた。しかし備前屋の娘の手に残っていた獣の毛が、確かに熊の毛であるらしいことが少なからぬ興味を引いた。彼はここで昼飯の馳走になって、彦八を連れて伊豆屋を出た。親分、何分ご指図を願います、と彦八は如才なく言った。いや、ここらはお前たちの縄張り打ちで、あれは一向のボンクラだ。まあ、よろしく頼むぜ。